それでは一項の国勢調査についてでございますが、国勢調査はご存じの通り大正9年、1920年に第1回の国勢調査が実施されて以来、令和2年2020年では20回の100年となりました。100年目となりました。日本の国勢調査の始まりは欧米各国と肩を並べる一等国の日本国として国勢調査が実施され、国是として国勢調査国や国民が正しいと認めた政治の基本的な方針であり、統計は国の現状を察知、事物の変遷を推定する羅針盤となる調査であります。地方にとっても同じことが言えるわけでございますが、将来的に重要な調査であります。国勢調査の調査結果は公的機関はもちろん、企業や学術団体、国民の生活を支える重要な基盤、情報基盤であります。情報基盤は数多くあり、その中には、地方交付税の均等配分等もあります。国勢調査も近年の高度成長を境に変化し、個人の保護法の施行など、プライバシー意識も高まり、都市部では調査の支障になっているようでございます。まあ、地方ではそんなことはないようでございますが、市長の指定方針の中に国勢調査も無事に終了しましたと言われましたように、調査は終わっておりますが、調査実施内容と結果を参考までにお尋ねいたしたいと思います。そこで小さい位置の国勢調査の任命と調査実施の重要性、方法についてでございますが、先ほど申したように日本国の国勢調査は、大正9年に第1回の国勢調査が実施されていましたが、それには多額の予算と人材の問題もあり、研議の結果、国勢調査の専任方法として文字を介し、地理に通じ、名簿あるものを選挙要件とし、当時は全国の人口も5600万人であることから、国勢調査は全国で26万人を名誉者として任命されておりますが、現在の調査員は総務大臣が任命され、第20回平成27年では全国で約70万人の調査員が従事されましたが、今回の調査ではコロナ禍の影響もあり、約60万人を割り込むというふうに言われております。長崎県での調査員は7500万人であります。壱岐市の調査員は211名と聞いておりますが、壱岐市の調査実施方法は自治区法民官庁さんの協力を得ての実施をされたようですけれども、そのような調査方法は他市でも行っております。利便性もあり、地域に精通されているので、調査用の配布、回収等から見て良策と思っておりますが、壱岐市内には239の自治公民館がありますが、どのような配布協力を方法をされたのか、最近はプライバシー等を主張し、義務規則の腕章、名札の要求するようなことが他市ではあっております。壱岐市ではそのことはないとしても、規則の着用の、指導をされて実施されたのか、単純なことでございますが、規則ですので、指導状況についてお尋ねをいたします。また調査票の回収で今はインターネットや郵送、留守の場合の聞き取り調査があっておると思いますが、その割合についても合わせてお願いをいたします。次に2項の国勢調査の集計結果内容についてですが、国勢調査の集計及び結果公表の速報集計の男女人口及び主体数の早期提供では、令和3年6月であり、人口移動集計の人口の転出入の状況に関する結果は令和4年2月であり、移動人口、労働人口、産業、職業、大分類の構成に関する結果は令和4年8月となっております。これは全国の集計でございますが、壱岐市の説明がこれにできれば、市長も説明をされておりましたが、地方税の算定基準の一つである人口の動向、少子高齢化による、人口減少、労働人口、基幹産業等の現状について 説明をいただきたいと思います。次に厚生労働省の2020年の人口動態の統計の速報値で、今回の出生数は過去最少の全国では87万、2683人であり、前年度比2万5917人の減少で、県知事も言われておりますが、人口上に大切な婚姻件数は全国で、53万7583組で、前年比7万8069組の減であります。そして1950年以来の減少となっております。長崎の出生数は9906人で、婚姻数は498組となっております。壱岐市の出生数の令和2年は160年でしたが、壱岐市の婚姻件数は令和2年度は何組あったのかお尋ねをいたします。それから3項の壱岐市の社会動態と、移住数についてでございますが、社会動態は国や地方のにとって、大切な調査であり、壱岐のような小さい離島には重要な調査であります。島の将来を左右する島の羅針盤であります。壱岐市も地域おこし協力隊の方々に移住者の増強にはいろいろな方法で頑張っていただいております。人口の動態の平成31年にはマイナス80人と大幅に縮まっておりましたが、令和2年には171人と91年の比較増となっております。転入者は760人であり、転入者が多いのは大変大歓迎ですけれども、転入者の中には移住者が含まれているのかどうか、また転出者が令和2年は931人と5年間で一番多いのが、気になりますが、この中には高校生の就職の方たち、また大学専門学校進学就職、また転勤の移動出稼ぎなどいろいろな都合の方もいらっしゃると思っておりますが、参考までにその内訳をお願いいたしたいと思っております。また支援動態では毎年出生数と死亡数は約 2.5 倍となっておりますが、出生数は若者が、結婚をしていただき一人でも多く出生されることが願っておるわけでございますが、願っておるわけでございます。次に移住者数の内訳の取り扱いについてでございます。移住者数の内訳で、令和2年度の U ターン数は28人、 I ターン数は、46人であり、5年間の移住者は U ターン者が116人、 I ターン者が201人、合計317人となっておりますが、その取り扱いは U ターンも移住者としてカウントしているのか、移住者とはいろいろ、移住者では壱岐の島の良さを地域おこしの協力隊の方々がオンライン相談などの PR によって壱岐の島に住んでいただくの思いと期待を込めて、単身あるいは家族で希望を持って、移住され、県知事のも言っておられるように、県外からの I ターン者の移住者を呼び込むのに、力を入れておると言われておるように、私は当該より直接移住する、いわゆる I ターン者が島への移住者と私は思っておりますが、その見解の相違があるのでしょうか。U ターン者とは、目的や都合で当該に出るときは転出者であります。その後家族やいろいろ、両親が弱ったとかいろんな都合で退職後、両親のれるふるさとへ帰られたの方は、転入者と思っておりますが、統計の取り扱いについて、先ほどの I ターン者201人、そしてまた U ターン者が116人、合計317人となっておりますが、その後4年間壱岐市に定住され、合計300人となり、定住され、移住者として頑張っておられるのか、その通信調査をされておるのかどうかお尋ねをいたします。以上、この国勢調査については との答弁をお願いいたします。はい、
一山茂議員の質問に対する議者の答弁を求めます。はい、本田企画振興部長。
一山議員の3点のご質問にお答えをいたします。まず1点目の国勢調査員任命と調査実施の方法についてでございます。現在の壱岐市の自治公民館数は239となっており、調査する地域によっては複数の自治公民館単位となっているところもあり、今回の調査員は211名で実施したところでございます。一山議員ご指摘のとおり、調査員の選定が調査結果の精度に直結するため、地域に精通されてある自治公民館長様に調査員の推薦をいただいております。調査活動では腕章調査員証を携帯し、身分を明らかにすることでよりスムーズな調査活動が行われたものと考えております。また調査票の配布方法につきましては、調査員が世帯を個別訪問し配布をいたしております。回答方法、回答率につきましては、インターネット回答が約 21%、 郵送提出が約 73%、 調査員回収が 6% となっており、今回はコロナ禍の調査ということで、調査員との非接触型の回答方法である郵送提出の割合が高い結果となっております。次に2点目の国勢調査の集計結果内容についてでございますが、令和3年2月24日に長崎県の地方集計結果が発表され、総人口24,974人、世帯数9715世帯となっております。5年前の平成27年の結果と比較しますと、総人口で2129人の減、世帯数で287世帯の減となり、人口減少が進んでおります。その他の年齢階層別、労働人口、基幹産業等の集計結果につきましては、令和3年11月以降に国より順次公表される予定となっておりますので、今しばらくお待ちいただきますようお願いをいたします。参考までに、住民基本台帳の上の高齢化率65歳以上でございますが、1月末現在で 37.7%、 また国勢調査の前回調査では労働人口につきましては 13,029 人、その内訳として第一次産業が 20.4%、 第二次産業が 14.9%、第三次産業が 64.7% でありました。次に3点目の社会動態と移住者数についてでございます。本市の社会動態は、有人国境離島法制定前では200人を超える転出超過が続いておりましたが、法制定後から事業の効果もあり、令和元年にマイナス80人、令和2年にはマイナス171人の転出超過となっております。令和2年中の社会減171人の主な要因といたしましては、県関係機関、壱岐振興局、壱岐警察署、県立高校、埋蔵文化センターの人事異動に伴う減少が55名、コロナウイルス感染による外国との往来規制による外国人の移動による減少が約30名となっております。令和2年の本市の転入者数は760人で、その中に移住者も含まれております。転出入の理由といたしましては、進学、就職、転勤などさまざまな理由があると思われますが、これまで明確な理由が把握できなかったため、県と市長連携により、昨年7月から窓口での移動理由アンケートを試験的に実施しており、本年3月より県内一斉に同一アンケート調査を行っている状況でございます。今後アンケート結果を分析し、本市の課題を洗い出し、 より効果的な施策を検討することといたしております。移住者については本市の移住者の定義といたしまして、各種移住支援の補助を活用した人を移住者としております。 U ターン者はもちろん転入者に含まれますが、市外へ3年以上住民票を移動した人を移住支援の交付対象要件としております。移住者の定住については補助金交付の条件といたしまして、転入から5年以上定住することを制約していただいており、定期的に定住の確認を行っております。平成27年度から5年間の定住者317人のうち7世帯12人が転出されておりまして、補助金の返還をいただいております。以上でございます。
一山議員。
はい、議長。いや、私はですね、その U ターンの制度が分かりませんでしたから、転入者の中に移住者が含まれておりますけれども、その移住者の中に、転入者の中に移住者はどういう見分け方をしているのかお尋ねしたわけでございますが、大体分かりました。しかし、この今までの人口を見ますとですね、国勢調査の第1回の大正9年の時はですね、推計ますと人口は5720万であったのが、毎年、増加して、1970年には1億人を突破しております。そういうことで、2010年に最大級を記録し1億2860万人となっておりましたが、2015年の国勢調査では 8% 減の1億2710万人と減少して、2020年に100年目の調査では総人口は1億2557人で、第1回調査の人口の約22倍ではありますけれども、毎年、人口が減少が見られます。今後の50年100年先の人動向が憂慮されますが、逆に外国人の増加が、気になっております。国勢調査の27年の壱岐市の人口は27万3千人でありましたが、令和2年の人口は、25,158人となり、5年間で約2000人の減少で、1年間に約400人の減少であります。今後も島内の若者の減少にならないように、希望を持って島づくりを願っておりますが、戻っております。まあ、そういうことで、それから4年間の移住者の追跡調査ですが、どんな仕事を職種が大手やっておられるか、これ質問をしておりますけれども、分かりましたら。
はい、企画振興部長。
ただいまの一山議員の移住者の職業についてのご質問でございますが、すみません、移住者の職業の把握まではこちらの方ではただいましておりません。ただ先ほど、答弁いたしましたが、3月から、転入者転出者のアンケートを取るようにしておりますので、その中で把握をして今後の、事業に、参考にしていただきたいと思っております。
はい、
一山議員。
いや、せっかくですね、この地域協力隊が、増強までしてですね、一生懸命頑張っているのに、市民の方々がですね、どんな状況で移住者はどんな仕事をしているのか、域のためにどう頑張っていられるのかということがですね、やっぱわからないわけですね。そういうことで、その動向を知りたいわけで質問をいたしましたが、まだ、はっきりわからないということですが、後でございますからお願いをいたしたいと思っております。それでは、次に令和2年壱岐市中期計画についてございますが、これにつきましては先ほど小金丸議員、牛江議員からも質問がありまして、重複することも多いと思いますが、私なりに質問をいたします。この計画は毎年定める振興計画の策定に合わせ、ローリングによる見直しを行い、計画期間を令和6年までとしてその見直しを試算したものであるとされ、今後の財政運営の基本的な指針として策定されておりますが、指針の通り今後の厳しさが目に見えております。 この厳しい状況は地方ばかりではなく国も同じであります。政府は去る1月18日に2021年度の予算の一般会計総額を106兆6097億円と9年連続で過去最大となる予算をしております。高齢化に伴う社会保障の増加に加え新型コロナウイルス対策の予備費約5兆円が全体を押し上げていたとされております。財務省は1月10日国債の、借り入れと国の借金の総額は2021年3月までで約1292兆円に達する見込みであり、2021年の日本の人口は約1億2557万人で、それを除しますと国民1人当たりの借金は約1000万円程度を突破すると言われております。国は地方自治体と違って赤字国債を発行して対応されますが、地方はこれができませんので各自治体で財政計画をする方法しかありません。そこで、一行の財政計画の昨年でございましたもと、令和2年度から令和6年度までの財政収支の推計を見ますと、市の財政状況は長引く地方経済の低迷と近年の頻発する大規模自然災害や大型事業にかかる地債の償還の本格化など、それに加え新型コロナウイルス感染症拡大防止対策などでさらに財政運営の厳しさが見受けられ、行政改革は喫緊の話題であります。壱岐市の歳入は市税を含め使用料実質的収入できる財源の割合を示す実質財源の比率が令和元年度の決算数値では約 25% と低く、今後の人口減少による税収や普通工税などの経済的な一般財源 の減収となり、今後の財政運営がより厳しさが増すことが憂慮されます。この令和2年度の中期計画と今後の令和3年度予算とでは、基金の積み立てと基金の取り崩し金額の修正により数字の差はありますが、中期財政計画による財政計画の歳入では令和2年度から令和6年度までの財政支援の推計を見ますと、主となる収入源の地方税は令和2年度が約21億8800万円で、令和6年度には約20億9900万円となり、5年間で減収額は約8900万円であります。市の大きな収入源である中期計画の地方税は令和2年度が96億3100万円、令和6年度には90億1500万円となり、これも5年間で約6億1600万円の減収となっております。これは国勢調査の人口減少による算出であると思われますが、これを見ますと人口増がいかに重要な課題であるかが一目瞭然であります。歳出の中では人件費についてでございますが、これは令和2年4月より会計年度任用、職員制度の導入により一定の比率で増加されるための算出となっております。義務的経費が主としてパートの方々の決まった手当、通勤手当の増加であり、これは当然の制度で正職並みの制度は必要ですが、人件費の推進の、推計の状況を見ますと増減の差が大きいが、令和2年度の人件費41億5500万円から見て、令和3年度は2600万円の増、令和4年度は3200万円の増、令和5年度は100万円の減、令和6年度は1億8300万円の増と推移ではなっておりますが、この増減は制度の導入の関係ばかりでなく、別に職員の退職関係もあるものか、その内訳と現在の職員数、フルタイムの数、パートタイムの数をお尋ねをいたします。次に小さい2項の財源不足の補填についてでございます。補填の、年度末の取り崩しの状況を見ますと、推計での財政調整基金の取り崩し補填は令和2年度には9500万円から令和6年度までの合計は9億9500万円であり、減災基金から令和 3年度の1億4100万円から令和6年度までの合計は7億3200万円であり、財政調整基金、減災調整基金の合計で補填額は17億2700万円となっております。令和6年の財政、調整基金の残高は約6000万円、減災基金の残高は3300万円であり、双方の残高は9300万円であります。令和6年度以降の補填が給付されますが、令和3年度は特定目的基金から積立を行い、特国基金から17億5,280万5000円を、取り崩されているが、特目基金は目的外の流用にはできないと聞いておりますが、最悪の場合には特目の基金の流用は認められているのか、財政不足の保障にはやむを得なかったのであるのか、お尋ねをいたします。白川市長は平成20年、2008年に伊木市長にご就任され、伊木市の財政改革に取り組まれ、総人権威の抑制など、将来の負担を軽減するため、計画的な繰り上げ償還を実施され、財政健全化に取り組んでこられました。伊木市の貯金である財政調整基金、減災基金の残高も加工され、特定目的基金の区分も増加され、5周年当時の基金の残高は約40億でありましたの、平成28年の基金の残高は約108億 の増となっております。これだけ財源確保に努力されてこ、られたのが、いつから財源不足となったのか、市民も地方市にも計算されておりまし ました。そこで、市民の不安と関心もあると思いますので、流れが理解できるような説明をお願いをいたしたいと思います。次に以降の市の貯金であります。財政調整基金はご承知のとおり、年度内の財源の付近項を調整するための貯金であります。正常であれば財政調整基金の残高は標準財政規模のおおむね 10% から 20% の範囲が適正されております。本来ならば一市の財政は、一市の場合は12億から24億が必要であります。令和元年以前は、11億から20億の以上の残高であったのが、令和2年度から財源不足の補填のための基金の取り崩しが行われ、令和6年度には基金残高は、先ほど申しましたが、財政調整基金が6000万円となる推計となっております。積立金も見込まれない状況では、災害時の建て替え金もできないが、財政調整基金の重要性についてどのようにお考えか、ご見解をお願いいたします。また小さい3項の財源確保については、一市中期計画では市民生活や市内経済に支障を生じせないことを念頭に置きながら、事業の中止、延期、廃止などこれまで以上に踏み込んだ見直しを図り、財源の確保をつなげていくことが求められると、4つの、キーワードを挙げて推進していくとされておりますが、それは今後の取り組み、と思っておりますけれども、不安と意欲を、これは市民には不安となり意欲を失うことになりかねません。現在は全国的に学校や、公共施設が競争のように建設され、それが老朽化し、その維持管理に多くの負担が、財政が厳しくなり、不必要な施設は解体売却が行われております。壱岐市も例外でなく、人口減少に伴い施設の統合利用種目によっては必要でない施設も多いと考えられます。そこで提言ですが、まず壱岐市の財政負担を減らすことであります。それには市にも市民にも必要しない、施設を調査し、老朽化施設や利用価値のない施設は解体し、さら地にして売却をし、民間活用していただき、ひいては固定資産税の増にもなり、 施設の維持管理費の減少にもなります。普通財産や教育財産も、目的のない用地は普通財産に変更し、売却されるものは売却され、財源確保に努力している政策を市民にも知っていただくのがのも行政であり、職員の職責と思っております。財産の処分ばかりではなく、財源確保ではなく職員の英知を結集して財源確保に努力されますこと、されたいと思っております。これは提言ですけれども、一つの参考として挙げておりますが、維持管理を軽減するのが先決と私は思っておりますが、この件についてお尋ねをいたします。
はい、熊村総務部長。
13番、一山議員のご質問にお答えします。本年度の本市の中期財政計画におきまして、市税につきましては、令和2年度予算をベースに、人口の減少及び新型コロナウイルス感染症拡大の影響等による減収を見込んで算出をしております。また普通交付税につきましては、令和2年度時点で、確定をしております算定方式に、令和3年度から反映される、国勢調査の人口データを各算定項目に当てはめて、推計をし、見込み額を算出をさせていただいております。次に、会計年度任用職員制度につきましては、令和元年12月会議で9つの条例の改正をさせていただきまして、ご審議をいただき議決をいただいたところでございます。給与等処遇面の改善につきましては、国の方針に基づきフルタイム会計年度任用職員においては、正規職員同様1年更新ごとに459昇給すること、退職時には勤務年数に応じて退職手当が支給されることが挙げられております。しかしながら、給与等処遇面の違いにつきまして申し上げますと、令和元年度まで適用しておりました第一種嘱託職員制度同様、通勤手当および期末手当は支給対象でございますけれども、扶養手当、住居手当及び勤勉手当等につきましては支給対象外でございます。またパートタイム会計年度任用職員につきましては、これまで支給されていませんでした通勤費用のほか、期末手当が支給されることになりました。なお休暇制度につきましては、国の非常勤職員に準じた制度として整備しております。さて、一山議員のご質問の令和2年度の人件費41億5500万円、令和6年度には43億3800万円と、5年間で1億8300万円増加しているが、その推計はとのご質問でございますが、ただいま申し上げましたフルタイム会計年度任用職員の退職手当にかかる事業所の負担金等が、令和2年度一期中期財政計画における人件費の増額の主な要因の一つでございます。その他の給料、報酬、各種手当につきましては、退職者の不補充等により、令和7年度は43億2700万円、令和8年度は43億2500万円、令和9年度は43億1100万円と、おわずかではございますが、総人件費を抑制することとなっております。一山議員ご指摘のとおり、地方交付税の減少に伴い、 大きな財源不足が予想されますので、市民生活や市内経済に影響を生じさせないことを念頭に、事業の中止、延期及び廃止など、これまで以上に見直しを進めるとともに、公共施設の統廃合、民間委託等により、現在の雇用の確保は図りつつも、退職者の不補充等により、人員の削減を図り、総人件費の抑制に努めてまいりたいと存じます。先ほど職員数についてのご質問をいただいております。最新の数字で申し上げますと、正規職員が424名、これは再任用も含んでおります。フルタイムの会計年度任用職員が184名、短時間の会計任用職員が332名と、これが最新の数字でございます。次に、財源不足が見込まれる中、財政立て直しの対策についてでございますが、先ほど市長の方から説明させていただきましたように、歳入の増額が見込めない中で、これまで同様の歳出規模であれば、中期財政計画の見通しに示されるように、財源不足額を財政調整基金等で穴埋めをしなければならず、議員のおっしゃる通り、予算を組むことが難しくなるものと思われます。よってこれ以上、将来に負担を残さないためにも、財政健全化に向けた抜本的な行政改革に取り組み、持続可能な財政運営を行ってまいります。次に、積立基金の状況についてでございますが、一般会計に属する基金の残高は、令和元年度末、財政調整基金約10億円、減災基金約8億円、その他特定目的基金約61億円、合計で約79億円となっております。令和2年度末の残高見込みといたしましては、今回の3月補正予算までの累計額で、財政調整基金2億円、減災基金4億円、その他特定目的基金約15億円で合計約21億円を取り崩す予算となっております。積立金の見込み額、約8億円を加えた合計で約66億円の見込みとなっておりまして、前年度と比較して約13億円の減となっております。これに令和3年度当初予算の積み立てと取り崩しを反映した年度末の残高見込みは、財政調整基金1億5000万円、その他特定目的基金約16億5000万円、合計で約18億円を取り崩す予算となっており、積立金の見込み額、約8億円を加えた合計で約56円となる見込みでございます。次に、公共施設の維持管理費の見直しにつきましては、今年度末までに域市公共施設、個別施設計画を策定するようにしておりまして、これは先ほど宇瀬議員の方の説明にもさせていただきましたが、現在パブリックコメントの実施中であります。公共施設の修繕や更新等を計画的に実施することで、コストの分散、縮減や財政負担にの軽減に努めてまいります。また一山議員のおっしゃる通り、第三次域市行財政改革大綱の公共施設、私有財産の適切な管理運営等で示しておりますように、公共施設の修繕や更新等のコストの分散、縮減等の維持管理の見直しはもとより、収入財源確保を目的とした私有財産のうち有給未利用地は積極的に売却処分していく方針であります。 過去における通財産の遊休地の売り払い実績でございますが、令和元年度の土地の売り払い状況は10物件で 594.92 平米、取引金額438万5000円、平成30年度が6物件、面積が1427平米で取引金額が438万5000円でございます。売却努力はしておりますが、購入希望者がなく売れ残る物件の方が多く、なかなか進んでいないのが現状でありますが、個別の物件の詳細な情報を再検討し、払い下げ可能な土地につきましては随時対応を進めてまいります。また個別施設計画で廃止浄土等の方針の施設につきましては、行政目的を廃止し普通財産として売却できると判断すれば、現状のまま公募売却を行うなど、維持管理経費の削減と財産確保に、財源確保に努めてまいります。以上でございます。
石村議員。
議長、分かりやすく答弁をしていただきましたが、今年度の、予算はですね、基金から18億円を繰り入れて編成しておりますが、編成されておりますが、基金残高は56円であり、次以降の基金の残高の繰り入れが困難とされております。例えば、財源不足が18億であった場合は、補填すると、残額56億円でございますが、もう3年を補填すると、これは済むような状態になっております。そういうことをなっております、見込みがなっておりますので、この財政計画にはしっかり取り組んでいただきたいと思っております。そして、先ほど小原議員も言われておりましたが、議案第11号の提案されております三役の減額の件は705万6000円でありますが、三役の気持ちは私は十分分かっております。それだけの金額とは失礼ですが、705万6000円を3年間で除しますと年間230万円ぐらいです。そのくらいの金額でありますので、それよりもですね、金銭は別として、その意欲と取り組みをですね、その格好を職員さんたちに伝えて、改革に向けて、英知を結集されて、この700万余りの金額ではなく、市民の不安と理解を得るような方策で、市長が言われる見直し元年に向けて、立ち直しができるよう頑張って私はいただきたいというふうに思っております。何かありましたら、ありませんでしたら私はこれで終わりたいと思いますが、何か一つ市長、市民に対しての何かございましたら、先ほど小原議員の時は申されましたけれども、合わせて不安と理解を望むように。
白川市長。
この今回の議会につきましては、おっしゃいますように、財政改革、そしてコロナ、この2点が大きな、問題になっております。財政につきましては、先ほど来、ご意見もありますように、職員が私と同じような気持ちを持って取り組んでくれること、
そうそう、
これが一番大事だと思っております。そしてさらには、これは将来に向けてでございますけれども、市民皆様にも公共料金の値上げなど本当に、痛みを伴うことをお願い申し上げなければいけません。しかしそのためには、今の域の市の財政がこうなんだということを、これも先ほど来、ご指摘があっておりますように、市民皆様に分かりやすい形でお示しをしてご理解いただく。でご理解をいただかなくて ない中でのですね、やっぱりご負担というのは、やはりこれはこちらの市としてのですね、不手際となりますので、十分、ご説明申し上げて、ご理解いただいて、その上でお願いをしていく、そういう気持ちでございますので、どうぞよろしくお願いいたします。
以上。
はい、一番議員。
私もそういうふうにしていただきたいと思っておりますが、おっしゃったように私も思っておりますが、その覚悟、意気込みをですね、職員の皆さん方に伝えて、市民の不安とを取り除いていただいて、財政計画に取り組んでいただきたいと というふうに思っております。よろしくお願いいたしまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。
以上をもって一山茂議員の一般質問を終わります。白川署、市長より発言の申し出があっておりますので、これを許します。白川市長。
はい。先ほど、宇瀬議員の再質問の中で、宿泊キャンペーンの利用につきまして、壱岐市ケーブルテレビなどで私が利用促進を呼びかけるとお答えいたしましたと、お答えをいたしましたが、現時点で、2月22日からの宿泊実績および宿泊予約の経緯がすでに1200名を超えているということでございます。市の予算が2000人分でございます。もちろん県のやつとキャンペーンと合体いたしますから、6000円はあるいは3000円になるかもしれないわけでございまして、2000人はもっと増えるとは思っておりますけれども、呼びかけた途端に打ち切りですよということにもなりかねませんので、誠に申し訳ございませんが、先ほどの発言は撤回させていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。